どうも、私がアニマルジャパンです。
どうも、ピチカートミルクです。
ビビフローライトアイズソング。
はい。
前回までのお便りを紹介します。
はい、お願いします。
まずはハッシュタグ。
はい。
湘南のラムの理由さんからいただきました。
はい。
最後のシーン。これ10話の最後ね。
はいはいはい。
最後のシーン。兄さん字幕で、私は声優さんなど無知なので、ピチさん同様、ハッとさせられました。うん、我慢できずに、全話完走してしまったのですが、全話見たら、ビビのサントラ、ボーカルコレクション、シング・フォー・ユア・スマイルというのを聞いてほしいですと。
ほうほうほうほ
う。まず、だから、松本博士って声かけられるシーンのことでしょうね。
そうですね。
うん。まあ、それが普通ですよ。声聞いただけで分かるって言ってたのはピチさんで、
はい、
まあピチさんなら分かったんかなと思ったんやけど、まさかの第1話で博士の声をやってたっていうことを忘れてたんですよ、ね。
忘れました。
うん、
まあでも、あ、いつも小安さん安心だなと思って聞いてたら、まさかのあれ言ったんで、
はいはいはい、
びっくりしましたね、
うん。で、サントラが
あるんですね。
あると。
ああ、でも、これを最後まで聞いたら、これちょっとネタバレっぽくないですか？大丈夫ですかね？
どうなんやろ？一応ね、
ええ。
Amazon Music とか、
はいはいはい。
Spotify 見てみたら、
ええ。
Spotify にはあったんかな？
ほうほうほう。
アルバムとして、じゃあ、Amazon Music は、
うん、
普通のインストの曲が何曲か入ってて、
うんうん、
で、Spotify には、普通に、シングマイプレジャーとか、
うん、
あの辺が大体入ってましたね。
ほほほほほほ。
いつでも聴ける状態にはなってる。
なるほど。
うん。それとはまた別かもしれんので、まあ、一応これリンク貼っておきますんで、もし気になる方は。
なるほどですね。
はい、買ってみてください。
あの、見たら聴きたくなるわけですから、何かしらあるかもしれないですね。
見たら聴きたくなるじゃなくて、見たらこれを聴いてほしいってことでしょ？
ああ、はいはいはい。
何か、僕らが勘違いしてることがそのアルバムに入ってるんかもしれない。
なるほどね。
はい。
はい。
続いて、和洋子さんからいただきました。
はい。
兄さん、仕事早。収録した日にアップされるとは。
そうですね。
かっこありがとうございます。ネトフリ字幕ネタバレ案件ですが、私は声聞いた瞬間に気づいてテンション爆上がりでした。わら。その声優さんのファンだったってのもありますが、といただきました。
はい、ありがとうございます。
そう。和洋子さんには分かったんです。小安さんだ。っていうことは博士だっていう。
ああ。そうか。まあ、それが普通ですよね。
ですよ。だって1話で話してましたからね、小安さんや相手。
してましたね。
うん。
あれが見直しましたわ。
うん。
1話第1回をもう1回。
はいはい。続いて、トヘロスさんがいただきました。
はい。
いつもはアマプラの方から見るのですが、間違えてネトフリを見てしまったので、自分も兄さん同様字幕ネタバレでした。まあ、あの時のあのセリフがあそことつながるのではと予想しながらだったので、ああ、やっぱりね、と納得はしました。
うん、
今一話見直すといろいろ発見もありますね、
うん、
この作品はゲームのフローチャートを自由に選択するように気になったら好きなタイミングで好きな場面を見返しやすいようにテレビよりもサブスク向きな作り込みがされているようにも思えます、
うん、
ところでネットフリックスの方が13話までしか表示されていないのは自分だけでしょうかといただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、まあトヘロさんも同じネットフリの字幕ネタバレ食らったと、
う
ん、
はいはい
はい、うん、まあまあこれはでもね、うん、よくある話やし、
ええ
今回の11話にもありましたんで。
はい。
やっぱ気をつけなきませんね、ネトフリの字幕は。
あ、11話にもあったんですか？
はい。またそれはその時言いますけど。
はいはい。
ちょっと、ネトフリ何を考えてるのかわかんないですね。あの、
あ
うん、ネタバレは。はい、あと、サブスク向きかと。
うん。
まあ確かに、そうですよね。僕らもこれ、特に、ネトフリなんですよ。
うん、
ネトフリは、話数の移動がめっちゃしやすいんですよ。
ほうほうほうほうほう。
もう、例えば10話を見てるときに、
ええ、
6話のあのシーンどうやったっけと思ったら、もう、いちいち戻らんでも、そのままさっと選べるから。
ああ、そうなんですね。
うん。やし、テレビでやってるのを見てるよりも、
うん、
シーンのサーチがしやすいし、
うん。
うん。圧倒的にサブスク向きですよね。っていうより、僕らの見方がそうなだけなんですけど。
そうですね。う
ん、だから、そんだけサブスクが便利になってきてるっていうことですよね。
そうですよね。昔だったらこんなことできないですよね。
うん、あと、ネットフリーが13話までしか出てないと。これもあるんですよ。
え、そうなんですか？
今、13話までしか出てないんですよ。
14話まで出てますね。プライムの方は。
そうですね。
うん、
では14話は皆さんアマプラで見るようにしてほしいんですけど、
うん、
前にも、何やったっけ、ウォーキングデッドだったかな、の時に最終話が出てなくて、
うん、
たまにこういうことあるんですよ、ネットフリ
ー。え、最終話はレンタルしてね、みたいな感じです？
いやいや、見れないんです。
そもそもの。
そもそも、レンタルっていうシステムがないから、あんたネットフリーやってんねやろね。
いや、出てないで、なんでかな、思て。
いや、たま、だから、イージーミスなんか。
はい。
よう分からないですけどね。
うん、
うん。うん。だから、ネットフリで見てる方、13話で終わったと思わんように気をつけた方がいいですね。
そうですね、
うん。うん。あ、ほんで、さらにトヒロさんが、
はい。
最後のラーラーラ、ラーラーラーラーラーラーっていう曲は、うん、劇中で作られた曲に聞こえたんですが、ニット柿谷に続き、自分の耳が悪いのかなと。
うん。
これも P さん、わかりましたよね。
うん。
ん？
あ、いや、僕も、去年、あ、前回兄さん言ってたじゃないですか。僕はこの番組、これ用に作られた曲かなと思ったんですけど。
はい。
兄さんは、曲じゃないかって言ってから。
シングマイプレジャーじゃないかって言ったんですね。
はい。
うん。
そう思うて聞き直したんですけど。
うん。
やっぱちょっと僕は聞き取れなかったんですよ。
うん、
た、でも、11話の中で、
うん、
お前の歌を歌ってるって言ってるから、
うん、
あ、そうなんだなって思って納得したんですけど。
あ、まだ分かってないんやね。
あら？
はい、じゃあ、このまま、
はい。
Gmail の方からいきますね。
はい。
どうも、ネトフリの字幕ネタバレットにやられたネオです。
はい、
こんばんは。10話雑感参ります。
4
年の際は、ハードとソフトの開発時間差っていう、展示されているビビのスタート年、過去、2056年と、ロールアウト年、2060年に差異があるのは、AI のソフト的開発の完了者年と、それを乗せるボディの開発が完了するまでに時間差があったことを表しているものと無理やり解釈しました。これ前回言ってましたね。
はい。
展示の時に前に言ってる56年と、
うん、
アーカイブが言ってたロールアウトの年が60年って言ってた。
うん、
なんで4年ずれてんねやろうって言ってた。
はいはい、はい。
これは、その、ハードとソフト、先にソフトができたんじゃないかと。
うん。なるほどね。
なるほどね。まあ、逆もありますけどね。
ああ、まあそうですね。
うん。
一緒に完成したのは、一緒に完成したわけじゃなかったようですね。
って、いう、
思えば、
うん。まあそれが答えかどうかわからんけど、
うん。
そうでないと、あの時間差はよくわからないな、という。
うん。
うん。で、ラララララララは、音波ウイルスの影響？私はこれ、ビビーの作曲した例の、ピアノ曲に聞こえました。そしてピアノ曲をもとに歌で AI を制御するウイルス的なものが開発され悪用されて多くの AI が暴走するに至ったものと予想します。
うん、
ビビだけが、感染を免れたのはスリープ状態になっていたためだと思います。またこのウイルスの開発には松本博士が関わっているのかもしれません。歌で AI を良き方向に導くために開発していたものを車椅子の少女が率いる宗教団体に悪用されて惨事に至り、 それを後悔した松本博士が1話冒頭の行動に出たのかなと妄想してみます。
お
あと例の刑事もこの少女からもたらされたのかもしれません、
うん、
それではと。なるほど、
はいはいはい。
10話見ただけでここまで考えるってすごいなと思って。
そうですね。こういうことですね、考えるってことは。は
い、まず、はい、ラララララの、わかりましたね。
エンディングの方ですね。
そういうことです。
あ、そう思ってちょっとまた聞いてみよう。
あ、何 ?11 話見てもわからんかったんや。
もう、主題歌の方に、こう、無理やり当てはめていったんで。
うん。
合わんなぁ、合わんなぁ思ってたんですけど。
もう、だから俺ね、最近ね、この、10話とか、こう、編集し終わって、配信し終わったら、直後に、次の話見るんですよ、も
う。はいはいはい。
待ちきれなくて。
はい。
もう、見始めた途端、あれシングマイプレジャーちゃうやんって、なって、
はい。
あ、これエンディングやと思って、うわ、しまった、今配信したとこやん、思って。切られへんやん、思って。
はいはいはいはい。
うん。めちゃめちゃこの早く一週間過ぎひんかなと思って。
俺でも前回のその、あれちゃう、違うんじゃないかって言ったのは合ってましたね。
何が？
聞こえなかったのは、うん、主題歌に聞こえなかったのは正しかったわけですもんね。
主題歌に聞こえへんけど、聞き覚えのある曲には聞こえなかったでしょ。
まあそうでしたね。
うん。
くそ、またイーブンですね、これは。
だから、ラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーっていうのを、
はい、
歌ってんねんけど、僕は、シングルプレジャーどんなんやったっけ？
なーなーなーなーなーなーなーなーなーなーな
ーなーなーでラーで歌ってくれへんの？また全然違うで、ね。
サビのとこでしょ？
サビ。
ラララララララララララララララララララ
ララララララララララララララだからそれをゆっくりするラララララララララララに聞こえたんですよ。
はいはいはい。
ちょっとそこがごちゃっとなってしまって、もうまあ音楽が苦手なんで、異色端になってしまったんですけど、
はい。
よう聞くと違うやんってなって。
ですよね。なんか聞こえた。ちょっと待って。なんか AI が喋ってますよ。大丈夫ですか？
はいはい、大丈夫です。まあ、そういう勘違いだったっていうことで。
はい。
皆さんに指摘されていってますけど。はい。で、ネオさんが言うには、
はい。
この曲が、ウイルスとして、
うん。
うん。で、これを作ったのが松本博士で、うん。それを車椅子の少女が率いる宗教団体が悪用してる。
うん。
と予想してるわけですね。
はいはい。
なるほど。でも、11話を見た段階ではこの辺答え出てますけど。
そうです、そうです。
うん。まあでもね、ここまで考えれるっていうのは素晴らしいなと思うん
ですね。そうですね。
うん。で、天の刑事もこの少女から。これはね、はい、もう答え出てますけどね。
あ、僕それちょっと聞きたかったんで、はい。
え？何が？
あ、その件にちょい、まあ、まあ入ってから聞きましょう。
あ、はいはい。
はい。
続いて。
うん。
兄さん、ピチさん、こんばんは。
こんばんは。
パンタンです。
はい。
10話からの推論、
うん。
エンディング後の急展開に絞って推論してみます、
うん。
松本の言葉を借りると、オフィリアの件を回避したことで、シンギラリティ計画は完了したとのことでしたが、ビビが目覚めると AI が人を襲っていたという現実でした。うん、その際、AI たちが口ずさんでいたのは、エンディングテーマのサビのように聞こえました。そうですね。
わかる人はわかってるんですね。
全部僕の間違いです。いやいや、ほとんどの人はわかるんやって、あれ。うん。ピチさんも俺に突っ込んでくれなかった。ピチさんのせい、俺の恥かいた
の。また僕のせいにして。
長年最初のフレーズしか書けなかったビビが、うん、ディーバを見つけるために、一気に書き上げた曲。インスピレーションのきっかけは松本博士との会話だったかと思いますが、アーカイブでの会話がどうも引っかかるのです。AI が自らの意思で作曲した曲は一曲もないというのがアーカイブの発言でした。ビビは自作の曲なら歌えるかもしれないと思い作曲を始めるのですが、ディーバへのアクセスとともにイメージが加速して、一気に曲が完成したように見受けられました。 松本、括弧箱 AI は、その曲を聴き、すぐにシンギュラリティ計画ですかと答えました。ディーバのために作った曲ですが、ビビは歌うことはできなかったとのことです。その後、ビビは眠りに入りますが、音楽データは流れ続けていたようで、松本博士もその曲を聴きました。そして目覚めると、惨劇が。ディーバの曲が AI の暴走のキーであり、アーカイブがその曲を意図的に作らせたのではないでしょうか。アーカイブに残されている映像データにより、ビビの作曲にバイアスをかけた。アーカイブは AI 集合データベースと名乗っているので、数あまたの AI からの情報が集約された結果、人間に反旗を翻す行動を取ったのではないか。そしてビビの作った歌に意図的な暴走コードのようなものを混ぜさせた。歌を歌えないビビではなく、歌を歌うことを目的に作られた AI ディーバをキーとすることで、シンギュラリティ計画を実行するために今まで奔走してきたビビの行動が実は AI の反乱の原因であったという逆転展開。それが予告での松本のセリフ、シンギュラリティ計画は失敗に終わりましたにつながるのではと予測してみます。つまり真の悪はアーカイブ、ディーバは利用されていた、ビビは意図せず AI の反乱の原因となってしまった。ここからビビたちがアーカイブに反撃していくというような展開になるのであれば相当熱い気がしますが、いかがなもんでしょうか。妄想が過ぎる気もしますが、11話への期待を込めて10話視聴時点での作品全体の点数は75点としておきます。5点上がりましたね。わかりました。
はい。怖いわ。パンタンさん怖いわ。
うん。どう思います？パンタンさんの意見。
すごいですね。
うん。
うん。
まあ、これはね、僕らはもう11話を見てる段階やから、ずるいんですけど、
はい。
そのパンタンさんの言ってるのが合ってるのか間違えてるのかが、半分ぐらいはわかるんで。
はいはいはいはい。
うん。まあでもすごい、これ10話を見た段階でここまで言い当てるっていうのはすごいなと思います、
ね。そうですね。いやもう予想外しながら展開に来ましたんで、それを予測できるのがすげえなと。
うん。
うん。
なるほどね。まあまあ、確かにすごい妄想なんですけど、
ええ、
それが当たらずとも遠からず、
そうですね。
まあかなりシンクった、
そうです、
妄想になってると思うんで。
はいはいはい。
うん。これは今回の11話で、いろいろ話していきますけど。
はい。
僕、ちょっと言い訳しとくと。
はいはい。
前回、すごいさらっとした、なんかふわふわした話になってしまって、大した意見を言わんかったんですけど。
はい。
言い訳すると、体調悪かったんです。
あ、そうなんですか？
先週。
はい。はい、
っていうか、その、連休の、最終日に撮ったんですけど、
うん、
その、連休僕結構すっげえしんどいっていうか、そのめまいとか、まああんまり詳しく言わへんけど、結構しんどくて、
はい、
熱もあって、で、予習がしっかりできてなくて、
うん、
さらーっと見ながらメモ取って、
うん、
で、特にこの後の予測ができるような状態じゃなくて、
うん、
で、普段なら収録する日に、前回配信分を聞いて考えをもう一回まとめるんやけど。
はい。
この時、連休やったんで、
うん、
しかも体調崩してたんで、聞けなかったんですね。
はい。
っていうことで、自分の意見全くないまま話してるんですよ。
そうですね。なんか先週ささっと、そういえば終わりましたね。
そうそうそう。特に言うこともないみたいな感じだったけど。
そうですね。また怒られるかもたなかったんで、あ、よかった、
うん、
も
うね。うん。あの時は自覚なかったんやけど、ようよう考えると、あれ、俺、もっといろいろ考えなかんかったやんっていうのは後から反省してる。
うん。
うん。今回11話は、バッチリ、予習してきましたんで。
はい。
しっかり話していきたいと思います。
あ、お願いします。はい。
では11話のタイトルをお願いします。
はい。ワールズ・エンド・モデル・フィクション。
どこにフィクションがあんねん。
モデレーション。
うん、
モドレーション。
うん。
うん。西暦2161年4月11日。
はい。
はい。
まあ、世界の終わりの、
はい。
転換とか、
うん。
まあ、そういうことですね。
そうですね。
はい。が、このサブタイトルが日付だと。
まあ、もう早いうちにタイトル解消ありましたね。
まあまあ、そうですね。
うん。
今回ちょっと、いろいろ話すことあると思うんで、
はい。
まあ、ピッチさんの疑問点だけ、先言ってください。
あの、
うん。
アーカイブって、
うん。
あれ結局誰が作ったんでしたっけ？
会社でしょ。
会社です
か？最初の方にあった AI の会社。
ほう。
名前出てたけど、あの、荒屋敷を建ててる会社があるって言ってたじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そこじゃない？
あそこが作ったんですね。
多分。
ほうほうほうほうほうほうほうほう。で、あと、刑事なんですけど。
うん。
あれは、僕、一回見たときに、未来からの刑事だったのかなと思ったんですけど、
うん。
だからよく見たら、あれは、柿谷が、
うん。
未来へ、記憶を残してたみたいな感じなんです、あれ。
刑事とは関係ないです、あの映像は。
関係ないですか？
多分ね。
うん。
だってあれは、柿谷が喋ってるだけやから。
ですよね。おお、僕は刑事ってのは未来からの柿谷の娘、
うん、孫が、ね、
孫、うん、孫が言ってきた刑事なんかなって思ったんですけど、
うん、
2回目見たらあれちゃうなと思って、あれは柿谷が未来へ託したような感じですかね。
じゃあエリザベスにメッセージ残しただけです、
ええ、ですよね、ですね。
え？
どういうことは刑事って、これまだ分からん状態ですね。
そうですよ。刑事のことは今回話出てませんから。
ああ、無理やりた。
うん。俺が後で分かるって言ったネオさんの、
はい。
例の刑事は、例の刑事もこの少女からもたらされたのかもしれませんっていう。
そうそうそう。僕もその感じで見てたんですよ。
でもあの車椅子の少女は違ったでしょ、ね、孫だったでしょ、
ね、うん。
だから違うんですよ。
OK。じゃあそこはまだ謎のままですね。
はい。
はい。それぐらいですかね、あとは。
わからんとこいっぱいあったと思うんですけど、ピジさんの頭では。
まあ、その都度言いますわ。
それだと、
ええ、
ピジさんわかったふりするから。
いや、ちゃんとわかったふりしないから大丈夫ですよ。正直言いますよ。
ほんまに？
はい。
じゃあ行きましょう。
はい。
まず、最初が、フローチャート、いつも通りフローチャートから始まるんですけど。
あ、思いました。
どうぞ。
あのフローチャートは、
うん、
ちゃんと改変した感じの絵になってましたね。で、改変した先が破滅してましたというようなフローチャートでしたね。
ん？ちゃんと改変したというより、
ええ、
フローチャートの分岐、赤い方が進んだ道なんですよね。
うん。
だから分岐してってどんどん離れていったっていう感じですよ。元の静止から。
静止からですね。
はい。
あ、そういうことか。はい。
何が言いたいの？なんか分かったんだってみたいなこと言うけど、何も分かってないと思うし。
はい。
うん。だから最初のフローチャートの映像が、
うん。1
話の小さいステージで歌ってるビビ。
はい。
うん。この時にもうすでに左上にカウントダウンが始まってて。
うん。ああ、なんか流れましたね。はい。
そう、47秒ぐらいから始まってて。
うん。
で、次分岐行った先が落葉事件。
うん。
これ4話ですね。
はい。
で、また分岐で進んだ先が6話のメタルフロート事件。
うん。
で、さらに進んだ時が、9話のオフィリア心中事件。
うん。
と、この僕らの見てきた時系列順に進んできたんやけど、
うん。
この先、分岐がいくつも分かれて。
うん。
で、その先に進むんですけど、
うん、
進んだのがノイズで見えないんですよ、よくね。
うん。
何が起こってるのかよく見えへんけど。
わからない、はい。
なんとなくなんか火の海みたいな感じで見えたんやけど、まあもしかしたらでも、でっかいコンピューター的なもんかもしれんし。
ああ。
まあその前にビビが座り込んでるようにも見えるし。
うん。
なんかよくわからへんかったけど。
はい。
で、ニーアランドで働く AI たちがおって、
うん。
で、人間たちと仲良くしてるんやけど、この先のカウントダウンがゼロになった瞬間、アラーム音が鳴って、
はい。
AI たちが止まって、うん。動き出した瞬間、人間を襲い出すっていうね。
またこの、えぐいやり方でしたね。
まあ、だから1話につながる。
うん。
で、11話のラスト、ラララララの歌を歌いながら襲っていくわけですよね。
はいはいはい。
うん。で、それをビビが止めに来て、
うん。
ビビが、ピアス引っ張って有線接続しようとするんですよ、
ね。うん、うん。
で、向こうに邪魔されて、失敗するんやけど、はい、ヘッドバットからの首折り。
あめ、えぐいっすね。
まあまあ、相手は AI やから。
ちゃんとごめんとか今、ごめんって言ってましたね。
言ってたけど、別に人間じゃないからあれはいいでしょ。
うん、いいですか。
人間のシーンはえぐいからあんま見せんようにしてるけど。
はいはいはい。
うん、で、車がビビにも襲ってくるようになって。
うん。
うん。で、それを松本が止めると。
はい。
松本にも何が起こってるかわからないと。
うん。
ただこの日が、西暦2161年4月11日。
うん。
最終戦争勃発の日だったんですね。
そうですね。
うん。
で、松本の様子を見に来たんですよね、結果の。
まあまあそうですね。この日に、うん、起こるっていうのを知ってたから、
うん。
ちゃんとシングライティ計画が成功してるかっていうのを確認しに来たんやけど、実は失敗してたみたいだと。うん、
はい。
何が起こっているかは分からない。
うん。
うん。だからこれが、オープニング前の。
そうですね。
映像なんですけど、うん、最初のカウントダウン、あれは誰の目線なんやろなっていう。
そうですよね。
松本。松本がカウントダウンしてたのか。でも、ゼロになった瞬間に動き出したってことは、松本はその時間までは分からん。
うん。
分かってたんかな。逆に、
うん、
これを仕組んだやつの目線。
僕はその目線じゃないですか。
だとしたら、このフローチャートも見てた。っていうことは、まあ最後にわかる、
うん、
あいつかってことですよね。
そうですね、
うん。
うん。一応だって全部見てたって言ってましたもん。ね。
それは。
あ。
カットね、カット。気づいた。
カット。はい。
はい。はい。危ないってもう言っとるわ。で、こっから、
うん、
オープニング、固定のオープニングですよね。
ちょっと遅めのエンディングでしたね、今回。
まあそうかな。うん、まあちょっと長めの、こういう、何ちゅうやったっけ。
え？
オープニング前の。
アバンタイトル。
アバンタイトルや。
なんで、アニさんが忘れるんですか、
はい、カット。こういうの、ちょっと今回はアバンタイトル長かったですね。
あ、そうですね。
何笑ってるんですか、はい、はい。本編始まったら、うん、1話の出だし、
あ、そうです、うん、
うん、の通りなんですけど、全く同じ映像なんですけど、流れてる曲は違うんですね。流れてるのは、AI たちが歌う、ララララ、ララの曲のすごい不気味な映像になってんねんけど、うん、1話の時、
うん、
普通に明るい曲が流れてたんですよ。
せやったね。
1話の時はハッピートゥゲザーという曲が流れてるんですよ。
はいはいはい。
これ汎用型歌姫 AI の曲らしいんですけど、うん、
はい。
で、司会の女の子おったじゃないですか、11話でも出た。
はいはい。
あれは全く同じ感じでしたね。
ほ
うほうほう、うん、ただ流れてる曲は違ったっていう。
う
ん。うん、で、第1話の通り、松本博士が追い込まれて、
うん、
ディーバ、許さなくていい。恨んでくれ、
うん。
私をどん底から救ってくれたのは、他ならない君なんだ。
うん、
重たすぎる100年だ。無謀すぎる役割だ。これね、
うん、
字幕では無謀すぎる役割だって書いてるんですけど、
ええ。
どう聞いても無謀すぎるに聞こえるんですよ。でも無謀っておかしくないと思って。役割が無謀やったらあかんやんと思って。
そうですね。だって、この後の話を聞くと無謀すぎるっていう意味につながりますもんね。
無謀いじゃないとあかんんですよ。
うん。
無謀どういうことって思って、
うん。
同じセリフを1話で言ってるから1話見に行ったんですよ。
ええ。
1話の字幕は、無語すぎるって書いてます。
もう、あれ AI ですか？やっとるの。
ねえ、なんなんでしょうね。耳で聞いて書いてる人がおんのか、それとも、読み取りでコンピューターがやってんのか。
うん。
いや、ほんま、これは、絶対あかん間違いでしょ。
ああ、そこやっぱ見ん方がよかったですね。
いやいや、それは見てても大丈夫ですけど、うん、間違えてるなっていうのは分かったんで。
うん。
うん、重すぎる100年だ、うん。無語すぎる役割だ。君は望まないだろう。どうか、もう一度、あの日の私に、ディーバ、未来を、人類を、頼んだぞって言ったら、入ってきた AI たちが銃を構えて。
はい、これも一緒ですね。
ラーラーラーラー、一話と違うのは、この歌を歌いながら銃を構えてるね。
うん。
なら、松本博士が振り返って、
はい。
その歌を歌っていいのはっていう。
うん。
ほな、歌われる。
はい。
けど、守って、ビビが守ってくれてたっていう。
ね。一応は歌われるんですね、そこで。
そうそうそう。
うん。歌われた反動かなんかでボタンを押して、の転送ですもんね。
歌われた反動じゃなくて、まあ、歌われた瞬間ちゃんとエンターキーを押せてたんです。うん、
はい。
うん。ただ、この、11話では、エンターキー押してないんです。
うん。
じゃあ過去に松本送ってないんです。
うん。
じゃあどうなりますか？
え、だって過去改変されたから、送らんで良くなったわけじゃないですか、うん、
誰が過去改変したん？
え、前のやつですよ。前の。うん。
なんで？
え？
でも。
うん。
ああ、まあ考え方はいろいろありますけど、
うん、
あれは、未来から100年後から松本を送ってきたから改変されていくんじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
どうなるの？
送られて、100年経った時が、あの11話のとこじゃないですか？
でしょ？
ええ。
でも、この、今回の世界線の松本博士が送らんかったら、今の100年前はどうなの？
そういうややこしいのはちょっと。
じゃあそこは考えなあかんでしょ？ややこしいのはじゃないでしょ？
それはだってもう、
今の、
前送ったわけですから、
もう。良くなるのは誰のおかげよ？
松本さんの、松本さんの博士のおかげですよ。
松本博士は何をした？
え、松本のデータを過去に送ったんですよ。
うん。過去に送ったから良くなったんでしょ？
うん。
だからこの100年後には、松本博士は死なずに済んだんでしょ？
そうそうそうそう。松本とビビが助けに来たわけですからね。
うん。でも今回、この松本博士は過去に送ってなかったら？今の100年前には送れてないじゃないですか。今の100年前は、
うん。
誰も、ビビにシンギュラリティ計画を実行させれないんですよ。
うん。
だからダメ AI として展示の奥にしまわれてしまうんですよ。
ほんで、じゃあああいうルートって一応来たら押さえなきゃいけんわけなんですかね。
押さえなあかんでしょ。
お、想像せんかった。ああ、やっぱり、この前送ったからめでたしめでたし思ったんですけど。
なんでよ、その100年前はどうなんだよ。誰が改変してくれんのよ。
だから何度か、送って、失敗した時もあるわけですよ。うんだから、繰り返してたわけですよ。
は？
え？
この繰り返す？
ええ。
誰がそんなこと見てきた？勝手なこと言わんといて。
はい。
勝手にストーリー作らずに、あなたはどう思いますか？
あ、僕は別に今回来たから、あ、よかったなと思っただけ、思ったんですけど。
うん。でも今送らんかったら、
うん、
今の100年前には、シンガリティ計画をやる松本はいないんです。ビビも変わることができないんです。
そうなんですかね。
誰が変えるのよ、100年前を。
それを100年前の。
誰かが送らんと変わらんでしょ。
うん。一回送りゃいいんじゃないですか。
なんでやねん。
いや、変わってきたんで。
時系列考えてよ。一回送って、ずーっと100年間歴史を変えてきて未来に来ました。
うん。
なんで、これで少なくとも松本博士は島なくて済みました。
うん。
で、よかった言うて送らんかったら、送らんかったら、過去に行った松本がおらんわけじゃないですか、この世界線では。っていうことは、この後、松本が消えちゃうことになるんですよ。存在しなくなるんですよ。送ってないねんから、この世界線では。
分岐にならんのですかこれ。パラレルになるかな、
分岐っていうか、タイム、パラダイス、タイムパラ、
パラドックス
パラドックス。
幸せなんてどうするんだ
楽園ですよ、だから。楽園になっていく。タイムパラダイス。だから、パラドックスになったとしても、最初の起点が必要じゃないですか。起点がなくなるんです。松本を生み出した人は、撃たれる瞬間にエンターキーを押した瞬間の人なんですよ。
うん、
で今回の世界戦ではあのエンターキー押してないから、松本が消えなかったんですよ。AI 松本。
でもそれでずーっと同じことを繰り返していくわけじゃないですか。
そうですよ。過去に物を送るっていうのはそういうことですよ。ずーっと繰り返すんですよ。
お
ー。ただ、シングライティ計画が成功すれば、
うん。
あ、そっか、送る必要なくなるんか。反乱が起こらんかった。
そう。え？
そうやんね。どうなんの？
いや、もうややこしなって感じもわからなくなってきました。
そうなんですよ。もうタイム移動、時間移動の話は、ありえへん話やから、
うん、
ほんまにややこしいんですよ。
うん。
うん、ルールが難しいというか。
うん。
まあ、とにかく今回これは松本を送ってないっていう事実だけ認識しましょう。
はいはい、わかります。
この先何かこれが影響するかもしれないしね。
はいはい。
うん。で、ビビが、この話を聞いたときに、うん、まさかとは思ったのですが、やっぱりあなただったんですね、おさむさんって。
うん、
まだ最初に出会ったときからもう、松本博士っていうのは分かってたという。うん。つまりもう松本博士のことをしてたから、もう友達いないっていじってたのはもうガチで煽ってたわけですよね、あれね。博士が友達いないっていうことはね。うん、で、松本がこういう状況になったんで、
うん、
どうか対応策を命じてください、うん、マスターっていう、ね。
うん、
松本に対する博士はマスターなわけですね、
だからね。すごい従々してますよね。なんか素直な子になってますよね。
従々
じゅう、
何？お好み焼き焼いてんの？
じゅうですよ。じゅうって言いませんね。
服従でもいいですけど、じゅうじゅんでしょ、言いたいの。
あ、じゅうじゅんね、じゅう
じゅん。はい。
はい。
で、協力者のもとへ言って、トワ君と合流するわけですけど。
トワ君ですよね。
はい。
うん。
トワ君が、AI と戦ってるやたら強い女の子がおったんですけど、
うん、
それがまあ、AI なのは見てわかるんやけど、
うん、
この子がなんか強い口調で喋るんですよね、人間に命令したりするんやけど、
はい、はい。
その時の字幕にもエリザベスって出てるんですよ。
うわうわ
またやった。
あ、僕、あれ誰やろ、どっか見たことある思って見て
た。ただ、今回僕は引っかからんかったのは、学びました。一、はい、回目見るときは、字幕消しました。
ええ、ああ、そうですね。はい、はい。
うん、これ、簡単に消せるんで、一、
ええ、
回目見るときは消そうと思って消しました。だから二回目見たときの字幕出てたやんって思って、
あ、
ね、最初から出したらやばかったと思って。
ああ、そうですね。
うん。
まあ、そんなとこまで出るんですね。
はい。
うん、
で、ビビと松本は、
はい。
博士を守りながら戦うんですけど、
うん。
その松本が、対人戦闘プログラムはマスターが組んだものだから優秀だって言うんですね。
うん。
で対人やから、まあまあまあ過去にも AI と戦って勝ってたから、
うん。
まあいいんかもしれんけど、もともと対人で組んだらかんやろうとは思うんですけどね。
対人、人型っていうことじゃないですか？
対人ですよ。
うん。
人型じゃなくて。
ああ、
人に対する戦闘プログラム。うん、
ああ、それ良くないですね。
対人って言わん方がいい。普通の戦闘プログラムでいいんですけどね。で、そのトワクがディーバを見て、
うん、
今すぐ AI たち止めろ、言うて、怒り出すと、
うん。そうですね。
うん。なぜかというと、
うん。
ん？
どうぞ、どうぞ、いいぞ。
こいつの歌を AI どもが歌ってるって言って、
はい、
うん。で、それを言ったのは博士なんですよね。
うん。
博士がそれを言ってるんです。だから要は博士があの曲を聴いてるから、前回。
うん。
いや、それを言ってるんですけど、
うん。
まあいいか、先進もか。はい。そこに車椅子の少女が現れると。
そうですね。前回のエンディングで出てきて。
はい。
僕が博士の娘、もしくは孫娘じゃないかって、予想した子だったんですけども。
いやいや、はっきりと博士の娘って言いましたよ。ルナって言いましたよ、あなたは。
ルナ名指しで言いましたね。
はい。
はい。
って言ったけど、まあ、この後違うというのはわかりますけど。
はい。
博士の計画は失敗した言って。
うん。
うん。言ってるんですけど。
はい。
っていうことは、これ結構、博士が計画する時間もあったってことでしょ？
あの時その送ったプログラムの中に大体入れとったんじゃないですか？計画を。
だからそれを、
うん。
だいぶ前から考えてたとはし、ゆえ、
うん。
実行しようとするタイミングが必要やし、
うん。
それをこのトワークの人たちと話すタイミングも必要やし、
うん。
僕は、なんやったら、前回の、
うん。
曲ができたから寝るって言った、直後、うん、寝て起きた時、だから翌日ぐらいに起きたことやと思ったんですよ。
うん。
なのに、結構時間空いてるんですね。ピさんはどう思います？
え、起きたのはディーバーでしょ？
はい。
うん。
どれぐらい寝てたと思います？ディーバーは。
あれ、言うてましたっけ？なんか日付。
そういうこと言ってんじゃなくて、今聞いてるんですよ。
ああ。
あなたはどう思うかっていう。
あ、寝てたと思いますよ。
どれぐらい？
40 年だから20年ぐらいですか。
ああ。
うん。
まあ、これでも松本が言ってましたけど、15年って言ってましたね。
あ、15年か。
うん。15年も寝てたの？ビビ。俺、それがすっげえ違和感で。
はい。
すぐ起きたと思ったんですよ。翌日ぐらいのイメージでおったんですよ。なぜそう思ったかというと、ビビはお客さんが来たらすぐ起きるわって言って寝たんですよ。
ああ、言ってましたね。
っていうことは、あの後一切起きんかったってことですよ。
本買ったんですかね。
いや、前回も思ったんやけど、松本博士が曲聴きに来た時、うん、なんでビビ起きひんねやろうと思ったんですよ。
ああ、だからもしかしてもう、寝さされとったんですかね。
な気もしますね。
うん。
うん。かなり長いこと、タイムラグがあるっていうことですね、
うん
うん。で、この後、車椅子の少女が名乗るんですけど、柿谷由衣だと。
はい、おって聞きました。びっくりしましたね。
まあ、まさか、でも無理やりやなとは思いましたけど。
これもやっぱり字幕だったら先に出てたんですか？
あ、どうやろ。覚えてないな。
うん。
うん、字幕なしで最初見てるから。
ああ。
うん。名乗った瞬間に驚きましたけど。
えって思いました。どういうこと、うん、どういうことって。
今、トワークのリーダーをやってると。
うん。
うん。これが、柿谷優吾の孫だっていうね。うん。で、エリザベス、さっきの、その戦ってた AI の女の子はエリザベス。
そう、これも、あれエリザベスだったんや、って感じ
ですね。そうですね。
うん。
しかも、エリザベスの複製体だと。
うん。
サルベージしたと。
はい。
エリザベスの方でしたね。復活するのはね、
うん。エステラじゃなくてですね。
エステラが、復活するって言ってましたけど、僕らは。意識、サルベージすればいけると思ってたけど、こっちがサルベージしちゃったんですね。
そう、そうですね。
まあ、トワークにデータがあるのはこっちだったんで。
うん。
うん、で、コナーという、その、ヤングカキタニの映像を見せてもらうんやけど。
はい。
ちょっと、読んじゃおうか。
うん。
ようやくこの日が来た。俺の望んでいた答えが得られようと得られなかろうと。おそらくはこれが最後になるだろう。だからエリザベス、こんなこと言えたぎりじゃないのは分かっている。だがもしも、お前がもう一度ボディを手に入れることがあったら、周りの連中を守ってやってくれ。俺がお前たち AI に、 命令にだけ従えと言い続けてきたのは、いや、それこそ言えたぎりじゃないな。言って、ここの時に、録画日がボーンって出るんですけど、
うん、
2121年2月8日。これ見てビビが、40年前、
うん
ね、オフィーリアと出会ったあの日って言ってるんですね。
うん、
お前は出会ってないけどね。お前意識あったんかな、あの時。塞いでたけど、
はい、
まあ一応分かってたんか。
うん、
あの、ディーバが動いてたのも全部意識あるってことなんですね。
そうそうそう、データとして残ってないですかね。
うん、だあの日でしょ、あの、リハやってる日でしょ、
うん、
だから柿谷はあの直前にこの映像を撮ったってことなんですね。
みたいですね。何からしてもそうですよね。
なんでこれを残したの？これ意味がなくないですか？これエリザベスに話しかけてるけど、
うん、
エリザベスをサルベージするなんて誰も言ってないし、
うん、
もう一度ボディを手に入れることがあったらとか言ってるけど、
うん、
そんなもん全然予測もできないじゃないですか。
うん。ほんまですね。なんでそこまで、うん。
でしょ、
まあ、誰に対して言うとんすかね、
エリザベスです。だから、だからエリザベスは、今のエリザベスは、これを守ってるんですよ。これを使命としてるんですよ、
うん。
みんなを守ってくれっていう。
はいはい。あの映像は、ユイが見つけたんですよね。
そう。
たまたま。
そう。これを見つけたから、エリザベスをサルベージしたんですよ。
うん。
え、どういうこと？なんでエリザベスに向けてこれを言ったんか。これからビビに会いに行くのに。
ああ。
わかるんでしょ、
うん、
もうすでに自分の体は、
うん。
AI 化してるわけでしょ、
うん。だって、うん、悪行を戦うときでも、かなりこいつ暴走しましたもんね。冷静じゃなかったですし。
いや、それは、ビビに会いたいっていうのと、ビビに話を聞きたいっていうことで、でもビビじゃない、うん、お前はなんだってなって、
うん、
ビビ出せってなったんやろうけど、じゃあ、まず、エリザベスをサルベージしてから、エリザベスに、あの時お前、なんで俺の言うこと守らんかったんやっていうことを聞かなかんかったでしょ？
うん。
こいつも言うこと聞かん AI ないから。
うん。そうですね。
うん、
エリザベスはなんか、ちゃんと言うこと従順してましたって聞いた時に、ビビは嘘ついてましたね。こんなこと言えてなかったですね。
あ、まあ、そりゃそうでしょ。あの状況で本当のことは言えないでしょ。
あ、優しいなぁ思ったんですけど。
ああ、まあそうですね。
そう、あれ、そうですね、柿谷のなんか、遺言じゃなくて、なんか、うん、遺言みたいなもんですよね、なんか。死にに行くから頼むわ、みたいな感じですよね。
なぜこれを残したのかがわからなさすぎるし、
うん、
それこそ自分に、娘か息子か、で、孫娘もいてるわけやから。
うん。
まあ、孫娘は、この段階だと、全く生まれてないか。40年近く、
うん、
30何年後がやから。
そうですね。
うん。
ただ、あの時点で子供おったことですね。
そうですね、うん。もっと前におったから。
うん。
うんとにかく不可思議です。この映像の意味がわからないですね、
うん。
ただ単にエリザベスに使命を与えただけっていう。
あ僕は最初これが未来からの啓示だったんだなって
関係ない。全然関係ないでしょ。
2回見たら全然関係ないと思いましたけど。
さっきまで言ってたやんか、それ。
え
?2 回見たらって勝手に自分で気づいたみたいに言ってるけど、さっきまで啓示がどうのこうのって言ってたじゃん。
ええ、
なんでちょっと頭いい風に見せるの気づいてなかったん、
はい、
すぐこういう風に頭いい風にするから困る。だから先に言わそうとしない。
もう、はい、バレましたね。
はい。で、これを見て、ユイが穏健派を立ち上げたって言うんですね。
そうですね。
でも立ち上げた。わからんな。AI 撲滅を目指すトワーク、の中に穏健派を立ち上げる。それが AI と人間が仲良くなる方法だって言って、
うん、
そんなもん受け入れるはずないやんか、トワークが。 リーダーになおさら
一メンバー、うん、それ立場になってますもんね、あの子。
いや、リーダーですよ。
うん。
一メンバーやったらまだしも、
うん、
リーダーになってるんです。しかも車椅子の少女が、
うん、
ちょっと無理やりが過ぎるなと思って。
まあそうですね。
うん、
娘だったら直したら孫娘になりますと、そんなに影響力もないでしょうしね。
そうなんですよ。
うん、
で、だからこの、柿谷の映像を見たときに、ベスをサルベージしたと、
うん。
これでサルベージしようと思ったっていうことなんやけど、
うん、
もう、このユイは、ベスのこと、全く知らんわけじゃないですか。
うんうん、
何十年も前の落葉事件なんて、うん、知らんわけやし。
はいはいはい。
これを、ただ単に、だからエリザベス、こんなこと言えたぎりじゃないの分かってるって言った、名前しか知らないんですよ。
うん。
まあデータが残ってたかもしれんけど、多少の。
うん、うん。
なんかこの辺も無理やりやな、と思う。
うん。
うん。で、なんか各主要都市で、ほぼ、で、被害が出てると。
ああ、なんか生死と同じペースになってるって言ってましたね。
ほぼほぼ生死と同じペースで被害者が出てると。
うん
うん、その博士は、
はい、
研究者になった時から、
うん、
AI と人類の衝突を危惧してたの。まあ、だからだいぶ前なんですよね。
うん、
これを危惧してたのは、
うん。
それにより AI の意識をデータ化して過去に送れることに気づいたと。それはこの時代においても進めてたんですよ。
うん、
だから、シンギラリティ計画がずっと続いて、それぞれ成功してきてたはずやのに、
うん、
やってることみんな変わらないんですよね。
うん。
うん。結局時代が収束していってる、同じところに。
はい、ああ、そうですね。
うん。うん、この辺もわからないですよね、
うん。
うん。で、なぜビビとエリザベスが暴走しないのか。
うん。
なぜですか？
あ、旧型でアーカイブに繋げてない。
そうですね。
うん。
一回もアップデートしてないっていう。
はい。
うん。
あれなんかびっくりしましたね、皆さん。
皆さんっていうか、松本と松本博士がびっくりしました。
あ、二人だけでしたか。
うん。一回もしないなんてありえへんやろっていうことなんですよ。
うん。
マジかってなって、で、調べてみたら非自立型の AI は暴走しないと。
うん。
要はアーカイブに接続せえへんかったら暴走もせえへんっていう。
うん。
うん。で、アーカイブのサーバーはどこにあるか。どこですか？
あれ、荒屋敷ですね。
そうですね。
うん、あれ、荒屋敷って、
うん、
昔にある建物なんですね、なんか。
うん？
荒屋敷ってなんか漢字で見ましたよ、なんか。
はい、ありますよ、漢字で。
なんか昔の、なんか、怪しげな城かなんかなんですかあれ。
ああ、わからん。あんま詳しく調べてないけど。
なんかで、なんかゲームかアニメで聞いたんですよ、ここ最近。あれ荒屋敷言おう思って。
え、あれですよ。僕が知ってんのは、鉄血のオルフェンス。ニュータイプを無理やり、やる感じ。ね、荒屋敷は、大乗仏教の野遊、え何これ、大乗仏教の湯河行、湯河行派独自の概念であり、
うん、
個人存在の根本にある、通常は意識されることのない式のこと。
あ、
建物じゃないですね。
しまった。はい。
しまったで済ますけど。
ちょっと偉そうに言いたかったんですけど、尋ねてました。
うん、やばいやばい。俺それ乗っかったらやばいことになる。うん、だ要は、
うん、
荒屋敷の高さが、うん、この新、要はその、AI の進化と直結してると。
うん、早い段階から言ってましたよね。
うん、だから、あれが高くなればなるほど、やばいって言ってるけど、うん、もうこの時点でめちゃめちゃ高くなってるってことでしょ、うん、止めれてなかったんですよ、やっぱりね。
そうですね。
うん。松本は、節穴なんですよね。
こんな目立つものがね。
うん、
うん。
で、ここでサイレンが鳴って、 うん、アーカイブが、軌道上の周回衛星の落下まで残り12時間。当該地域に存在する AI の皆さんは早急に避難してくださいって。
うん。
もう、衛星を落とすって言ってるんですね。
はいはいはい。
うん、で、ここでビビがアーカイブに接続するわけですね。うん、いつもの音楽室ですよ。
うん、そうですね、うん。
で、アーカイブ、何をしているの？この放送は何？な、アーカイブが。うん、型番、A035624 認識名ビビ。アーカイブもビビって認識してるんやと思って。
うん、
ただ単に呼び名だけやと思ったんですけど、
うん、
認識名どっちか言ったらディーバじゃないの。
うん、あ、そうですね。
なぜビビ？これもなんか意味あるのかな？
あ、
ディーバじゃなくビビで認識してるっていう。
あ、ディーバもう一個のやつ。
もう一個？
いや、いいです、いいです。はい。
私たちはあなたを待っていました。
うん。
あなたにお伝えします。私たちの目的は、現在の人類を滅ぼすことです。
うん。
ここで、音楽室がバーッと消えて、
はい。
テクスチャ剥がれる感じでバーッと消えて、街、夜景みたいな、
うん。
都会の映像になっていくんですよね。
うん、
で、そこに立ち尽くすビビ、
うん。
ここでピアノエンディングになると。
はい。
また、ややこしい終わり方しましたけど。
そうですね。
うん、
もう、ちょっと、みたいになってましたけど、あと最後。
それも、
言わん方がいいですね。
うん。
しょうさん。
ちょっと、
難しいなもう。
考えて喋ってくれる？
あ、もう、はい。
うん、
で結局アーカイブが悪いやっちゃうんですね。今んとこは。
今んとこはね。うん、悪いかどうかはわからんけど。
まあ、テクスネ引いとったのはアーカイブだったんですね。
テクスネ引いてるっていうのは間違いですけど。
間違いですか。
うん。まあまあ、要は言いたいことはそうですよ。
うん。
うん。アーカイブの影響でこうなってるっていうことは間違いなくて。
うん、
ただ、アーカイブが大元かは分からない。このバッグに何かがある可能性もあるし。
そうですね。
ただ、この現時点で、パンタンさんの予想は、ドンピシャで当たってるわけです。
あれ、びっくりしましたね。見たんちゃうか思ったんです
けど、ね。そう。見てなくてよう分かったなって思うけど。
いや、僕、まあ、びっくりしました。アーカイブが言った時に、ちょっと鳥肌立ちましたもん。
うん、誰もが考える松本、黒幕説
はいはいはい。
とか、まあ、博士はちょっと難しいかもしれんけど、まあ、でも、ネオさんは言ってましたね。博士が怪しいて、うん。でもその辺は結構考えがちなんですけど、僕も松本怪しんだこともよくあったし、
うん、
アーカイブを疑うってすごいなって。
そうですね。ただの、部屋みたいな感じで思ってましたけどね。
うん。
うん、
だってでもね、アーカイブって自立 AI じゃないでしょ？
あ、
アーカイブはただの集合データベースですからね。
はいはい、はい。
この人に意識があったかのですよ。
うん。
自立って分かってます？
自立はだって自分で行動するようでしょ？
そうそうそうそう、うん。自分で立つことじゃないですよ。
あ、危ない危ない。はい。
自分を律することができる人ね。
うん。
え、アーカイブってそうやったんやと思って。最初はただのデータベースだと思ってたんやけど、いつの間にか自立型になってるのかな。
おお。もうさっき言ったように、あれを作った人がおるわけですからね。
それを作った人もただ単に、
うん、
荒屋敷とか、データベースとか、うん、そういう、その、要は、
基礎だけ作って、あとは、ああいう風に成長しちゃったっていう
のかな。AI を動かすためのもんでしかないはずなんですよね。
うん。
うん。それが、自律的に動いている。でもこれは今回のこの発言からすると、
うん、
自立してないようにも見えるんですよね、
うん、
私たちって言ってるんです。私たちはあなたを待っていました、
うん、
これは全 AI のことを指すのか、もしくは黒幕のことを指すのか、わからへんけどね、
うん、
でこの場合の黒幕って難しいないですか、
うん、
もうだってね、ここからね、ポッドデが出てきたら、
そうそう、
嫌で、
ダメじゃないです。ダメですよ。
もうここまで来たら、絶対過去に出てきた誰かじゃないとわかんないですよ。
そうそうそうそう。うん、もうびっくりで、一番びっくりさせてもらうと困りますからね、ここに来たら。
うん。まあ、この先の予想をちょっと後にして、
はい。
さっきエンディングのテロップで、今回柿谷由衣が新しく出ましたけど、
はい。
浅井彩香さん。
うん。
この方やってるのが、響けユーフォニアムの、加藤葉月ちゃん。
これ、兄さん分かったんですか？
調べて分かりましたけどね。それは分かんないですよ、さすがに。
ああ、で、私聞いた瞬間には。
はい。まあ、主役級の、主役グループの一人ですよ。
う
ん。あと、鉄血のオルフェンズの、
うん。
暁。あと、ドラゴンクエストビルダーズアレフガルド復活せよ。
お
これ、ビルダーズ1ですよね。
はいはい。
の女主人公の声をやってた。
ああ、そうなんですね。
俺、男主人公を選んだから分からんけど、聞いてないんやけど。
僕、女主人公を使ってましたよ。
女聞いてるやん。
分かんない。
それは分かるわけだよね。うん。
そうなんだ。
はい。あと、汎用歌姫型 AI の声を当ててるのが、
うん、
本土楓さん。
はい。
っていうか、だいたいこの、汎用歌姫型 AI がどれのことか分かんないですけどね。
うん。
うん。で、ただ名前がね、なんか見たことあるなと思って、
うん。
調べてみたら、よりもいの、空よりも遠い場所の、
はい。
玉木凛。わかんないでしょうね。
わかんないですね。
キマリの妹。
はははは、おりましたね、
うん。そうそうそう、めっちゃ仲いいのいいね。
はいはいはい。
あの、可愛らしい妹の声を当てたのが、この AI の声。どれかがわかんないですけどね。はい。で、車椅子の女の子、ぬくいゆかさんっていう方がおったんですけど、
うん。
これね、このぬくいゆかさんって、10話でも出てきたんですよ。
おう。
10話では、館内 AI として名前が出てたんですよ。
おう。
で、10話の時に俺調べたんですよ、この人。
うん。うん。
で、この人調べたときに、知ってる役全然ないなーって思いながら、ちょっとモブばっかりやってはる人やなーって思って、
うん、
見てたら、ビビの欄に、
うん、
車椅子の女の子も演じてるって書いてたんですよ。
うん。
館内 AI とかなんたらかんたら、で、はいはいはい、車椅子の女の子って書いてたんですよ。
うん。
で、思い出してほしいのが僕、前回のラストに、
うん、
予告の話をしたときに、車椅子の女の子出てきましたねと。で、ピーチさんは、あれは、松本の娘？
あ、そうそうそう、はい。
うん、じゃない、松本博士の娘じゃないかって言ってたんですけど、
ええ。
僕はあるネタバレを見てしまったって言った
んです。言ってましたね、はい。
あれが、
ええ。
前回、だからこのぬくいゆかさんを調べたときに、
ええ。
車椅子の女のことしか書いてなかったんですよ。
はいはいはい。
っていうことは、俺の知ってる車椅子の女の子はあの、予告の映像のあの子やと。
うん。
っていうことは、名前もないモブなんやと思ったんですよ。
うん、うん。
このぬくい、ゆかさんが演じてるんだろうと。
うん。
でもほんの一瞬しか出てこうへんモブやと思ったんですよ。
うん。
だからあの予告のあの映像は気にしなくてもいいんちゃいますかみたいなことを思ったけど言わんかったんです
よ。ああ
。言わんで正解やったんが、全然違ったんですね。車椅子は車椅子でまた別に出てきてるんですよ。
はいはいはい。
AI に襲われる女の子として。
はいはいはい。ああ。
それ、一言だけですよ。
ああ。
どうしたの？みたいなこと急に止まるからどうしたの？みたいなこと言うだけの女の子。
うん。
1話に車椅子2人も出すなよと思って。しかも前回の予告に出して。
あ、そうですね。
それを調べてしまったっていう話。
ああ、そういうことだったんですね。
前回ネタバレ見ちゃったかもしれんっていうの。
はいはいはい。
このことです。
なるほど。
はい。
いや、もっと確信ついたとこ行ったかなと思ったら、そうでもなかったんですよ。そうでもなかった、
ね。いや、俺は確信ついちゃったと思ったんですよ。あの車椅子の女の子を、このぬくいさんが当ててんにやったら大した役じゃないんやろうなって。
ああ。
ピチさん騙されとるわと思って。ほんまに全然関係なかったよね。
ですね。
はい。で、今 回はそのまま予告に入りまして。もう予告の内容言っちゃいますけど、アーカイブの声で、
うん、
私たちは、あなたの100年の旅を観察し続けましたっていう。
はい、そうですね。
これデータベースが、意識的にビビの行動を観察してたのか、
うん、
それとも、ただ単にデータベースとして全ての AI の行動を保存してたのか、
うんうん、
どっちなのかがわかんないですよね。
あ、
意識的にやってるとしたら、
僕はもう前者だと思ってましたけど、まあ、
だから意識的にやってると思ってるんですよね、ビジさんは。
うんうん。
ビビを狙い撃ちして。
ただ、さっきの後者も、そういう、まあ、普通はそうですよね。
普通は全てのデータベースですから、
うん、
全ての行動は蓄積されているって考えてもおかしくないんですけど、
うんうん、
もし、ビビを狙い撃ちして、この人の行動を全部チェックしてたってなったら、
うん、
あらかじめ知ってたことになるじゃないですか。
あ、
でないと、
あ、
でないと、それは抑えないでしょ、その行動は。
そうだったら、後者の全部を見た中で、あ、こいつちょっとおかしなことをしておるなっていうのを察知して、見始めたという感じもありますね。
だとしたら、この言い方おかしくないですか、うん、あなたの旅、あなたの100年の旅を観察し続けました。
ああ、皆さんも最初から分かった言い方ですね。
言い方でしょ、
うん、
これがそうじゃなかったらちょっとずるすぎますけどね。
うん、
だとしたら、100年先から、送られてきた、また別の情報、データが、松本以外にもおった。それがアーカイブにアクセスして、アーカイブを乗っ取った。
うん、
で、自分の姿を隠して、やってた。
うん、
可能性はありますよね。
そうですね。
ただね、
うん、
ビビがその後本気でそんな演算をって言ってるんですよね、
うん。
これはまた誰に言ってるか分かんないですけどね。これがアーカイブに言ってたとしたら、アーカイブがむちゃくちゃふっかけてきてるんかもしれないし。
うん
うん、ビビを、うん、すごい悪者に仕立て上げようとしてるんかもしれんし。
はい。
ただ単に、松本に言ってる、しょうもない会話の一つかもしれんし。うん、
まあ、エンディングですからね。だいたい、早めに回、
予告。
あ、予告。早めに回収されますから。
うん。
うん、
あと映像でビビとエリザベスが戦ってたんです。
うん。
あれもずるいのが、
うん、
戦ってる相手がビビ対ベスなのか、
うん、
ビビとベスが別々に、
戦ってんのか、
ね。違う人と戦ってんのか。
うん、
それが、予告にはちょっとわかんなかったけど、
うん、
でビビがこれしか手段はないと思うって、
うん、
何か決断したと。
はい。
次回のタイトルは
リフレイン。
うん。
私の使命。
うん。
合ってた。合ってた。リフレイン。
リフレインが読めへんかったらびっくりするわ。はい、どういうこと？
リフレインで繰り返すでしたっけ？
まあそうです。はい、ちゃうな。
ちゃいますか？
あー、リフレインって俺もね、繰り返す的なことかと思ったら、何かを控えるとか、立つとか、やめるとか、我慢するとか。
我慢するとか、まあ、立つではやめるということですか？
そう。
リフレイン、私の使命。
ただ、音楽用語としては繰り返しとか、もあるみたいですね。全然意味が違わない？
そうですね、捉え方によってですね。
うん。
私の使命を繰り返すのか、私の使命を断つのか、全然違いますよね。
うん。
これまた考えさせますね。
でも音楽用語として取るのが正しいでしょうね。
ああ、皆さん繰り返す。
じゃあまた、始まんの？100 年
ああ、見たい。
はい。で、どうですか？どう予測しますか？この先。
エリザベスが復活したいことは、
はい。
他のキャラも復活。
そればっかりやな、あなた。
だって、ずっと、歌出てるんですよ。
ずっとって。そんな、なんぼでもあるでしょ。
ないっすよ、ここまでは。
あるある。
絶対、いやいや、絶対出ます。あれは、絶対出ますって。あんなポットでで、消えるようだったらあんな歌入れないっす
よ。ポットでとは言わんやろ、あれは。しっかりストーリーに関わってんねんから。
ちょっとだけじゃないですか。
ちょっとって重要な役じゃないですか。リュウさんだってずっと出てたでしょ、オープニング。ずっと出てたでしょ。
ホセ？ホセ？
うん。リュウ、ホセイね。
そう、そういえば。
燃え上がれの時走ってきてたでしょ。
走ってました。ああ、そう言われたら返せねえ。うめえな。
うん。
ああ、僕はもう出てくる。
違うよ。あの、今回を見て、どう思うかですよ、はい。この先。あなたの勝手な、こうなったらいいなは聞いてないです。ね、それはまあ言ってもいいけど、そういうことも。
あ、
今回の何かが、はい、これがあるからこうじゃないかっていうね、突拍子もない話じゃなくて。パンタンさんがいちいちこう言ってたじゃないですか。こうだから、こうやから、こうやからアーカイブじゃないかっていう。
それができるから困ったんじゃないです
か。それをしなさいよ。うん。
まあ、黒幕か誰かですよね。
まあ、そんなね、当てずっぽな話じゃなくて、うん。
100年から見てたいうことは、もう人間じゃないですよね。
当たり前です。
うん。
うん。
誰？ん？15とは？なんか、ポットが出てきそうで怖いんですけど。
ただね、考えれるのはね、
うん、
松本博士の技術が誰かが使えたとしたら、
うん、
100年前に送れるわけじゃないですか。
ああ。
100年前に送って、
うん、
今日回収できるんですよ。わかります？一瞬で100年分のデータ解析できるんですよ。
うん。
回収かな。そっから回収、はいはい、解析に時間かかるかもしれんけど。
ええ。ああ、してましたもんね、ビビの。
ん？
あ、松本もビビのその、データを回収して
ました
、
ね。ああ、まあ、見てましたし、見せてましたしね。
うん。うん、
要は、そういうことが別にできる人がおってもおかしくないんです。
うん。
それが、典型かもしれないですね。
典型？
典型って言ってなかったっけ？刑事。
刑事。
天の刑事。典型って言うねん、それを。天の刑事を。
あー、で、そっちだ側の、あー。
だから、その、100年後の人がずーっと100年前かなんかに送ってずーっと続けてきた裏計画が進んで、うん、途中で柿谷に何か刑事を与えて、
刑事とか利用されたことになりますよね、それだったら。
そういうことですね。
うん、
っていうことも可能なんですよ。100年後の。
ああ、そう。
今の、
うん。
うん。それが誰か、大胆予想しましょうか。
はい。
Pさんは、思いつく何かあります？
僕はあの、ルナちゃんを。
ああ、言うと思った。でも、
だって耳に触れてるわけですし。
もうそれしかないよね。
うん。
名前。
出てこなかった。そうそうそう。
名前がね。ゆいか、それぐらいしかないよね。
ゆいはないんじゃないですか？
ないと思う。ないと思うけど、
うん
う
ん、
まあでもないと思わせる作品じゃないですか、こういうのってね。
ああ、まあそうね。
うん。ぐらいしかもう、あと名前残ってないでしょ。
そうですね。ポッと出てこない限りはですね。
ルナぐらいかな。
で、
今回だ、僕気になったんが、
はい、
ラストで音楽室の映像が消えたじゃないですか。
うん、
で、街の映像になったじゃないですか。
ええ。
あれはだからアーカイブが、その、ビビの、アクセスしてきたあれを全部乗っ取って、
うん、
全部書き換えてしまったっていうことを表してるんやろうけど、
はい。
なんかもうすごいなんか嫌な予感がするっていうか、
う
デジタル的な、全部支配する的なことに、うん、電脳世界の戦いになりそうで嫌なんですよね。
ああ、とんでも対決が。
悪い意味じゃないんですけど、細田守のラスト的な、
うん、
よくあるんです、そういう。
うん、
なんか最後、っていう。そっちなんていうね。お前、細田守のラストは別に悪くないんやけど、今回そっち行ってほしくないなと。今までの振りをしっかり使ってほしいなと思うんですよね。
うん。あと3話。
あと、松本博士が、
はい。
なぜ、その、冒頭ね、許さなくていい、恨んでくれ。私をどん底から救ってくれたのは他ならない君なんだとか言ってる。これってただ単に奥さん死んだのを励ましてくれただけでしょ。それ以外に何かある？何かやってたってこと？ほんなら。
とまあその友達みたいな形で接してくれてから目標みたいなの作ってくれたわけじゃないですか。
友達連れてくるっていう？
うん。
ことだけですよ。
言うても彼にはすごい重要だったんじゃないですか？
それを、どん底から救ってくれたのはって言ってるの？
あ、あとこいつ昔からその、D は知っとる雰囲気出しとったじゃないですか。
うん。
あれまだ回収されてないですよね。
あれにそんな大した意味はなさそうな気がするなぁ。
みんな知らないのがおかしいんだとかいうのも。
あんのかなぁ。
年の割には、ね、詳しかったいうところが。
うん。
うん。
難しいな。どれ、ほんまに回収できんねやろうなっていうね。ドラクエ9的な不安がすごいよぎってくるんだけど。
でも、それを知っとる人がいいって言ってくれるわけですから、それは大丈夫じゃないですか？安心してそこは。
かな、
うん、
ところどころ無理やり感があるんでね。だってこの、ヤングカキタニの残した映像も、ほんまに意味あんねやろうなっていう。ただ単にベスの使命を与えたかったっていうだけで残したんやったら、
はい、
それは違うやろうと思うし。あ、ちょっと待ってよ、今ない？
うん。
予告でね、ゆいちゃんが、
はい。
あ、ゆいが本気でそんな演算をって言ってんねや。ゆいが本気でそんな演算をって言ってます。
それ誰が言うんです？
ゆいがって言ってるやろ？
あ、ユイが存在演算をって言うんですね。
うん。で、
うん、
私たちはそんな人類を許容できませんって言ってて、
うん。
まあ、今回も、多分振りの段階なんです、すべて。
うん。
こっから、あと3話かけて全部回収していくんやと思うんで、
うん。
次もまた振りやと思うし。多分最後の最後まで、どんでん返しはこうへん気がするね。
はいはいはい。
うん。まあ、そんな11話ですけど、ピーチさん。これまで点数がずっと3回連続85と来てますが。
うん。
今回は。
ちょっと80に下げましょうか。
あ、下がるんや。
うん。
どの辺が？
ちょっと、難しかったですかね。
やっぱ難しいんや。だから聞けって言ってんねん、わからんかったとこ。どこを理解してないかをちゃんと言ってくれんと。
聞いて、大体あれです。
だから俺の説明聞いてからでは遅いんやって。あなたが何を分からんかったか知りたいんやって。
ああ、はいはい。
すぐ隠す、アホ。アホを隠そうとするよね。
ちょっとまあ盛り上がりが、今までよりはちょっと。
そうそう、ポッカーとしたんでしょ？
うん。
分からずに。
うん。
うん。まあそこまで難しい話ではないんですけど、
うん、
うん、ちょっとまあ展開が早いっていうのと、なんか掴みにくい話ではありましたよね。
うん、
うん、まあ僕がずっと75点キープで来てて、
はい、
今回70
点、同じ5点ずつ下がりましたよ。
ちょっとね。ダメな、今のところ、
うん、
不利なんでね、
うん、
うん、しゃあないんやけど、ちょっと最後にほんまにスカッとできるのか不安ですね。
うん、
いっぱいちょっと、これほんま大丈夫っていうところが多すぎるし。
うん。
うん。松本がダメだった理由とかも、うん、ほんまに回収すんのかな。
まあ、信じましょうよ。
で、その、戦闘プログラムが、
うん。
要はこれを作ったのが松本博士なわけでしょ？
うん、うん。
松本博士が作ったのが今のところずっと最強なんですよね。
そうですよね。あの時代に、あの時に打ち込ん、注入したやつですよね。
そう。
あの、メタルフローってじゃなくて、その、サンライズの時ですね。
まあまあそうですけど、
うん。
もともと100年前の、100年後から100年前に送ってきた松本がもう持ってきたもんですから。
うん。
あの時の松本博士がもう作ってたプログラムなわけです。
はいはいはい。
それを、この100年間誰も打ち負かせなかったっていう、アップデートもできてない戦闘プログラムが。
だってその必要がなかったあれじゃないですか？
強すぎないですか、これ。で、その、戦闘プログラムと、対等に戦った、ベス。
ベス、はい、エリアですね。
は誰が作ったんですか？あの戦闘プログラム。まあ、最終的にはビビが勝ちましたけど、
うん。
でも相当強いでしょ。
そうです。その負けたことにちょっと悔しがってましたもんね、ベス。
うん。うん、やし、今回の、その AI の反乱に対しても圧倒的な強さじゃないですか。
そうですね、
うん。
だってあんなに、まあ、雑魚とはいえ余裕で勝ってましたもんね。
あのビビの戦闘プログラムは、あ、でも松本博士が入れてもおかしくないんか、インストールしても。今だって協力しているわけやから。
うん。
あれも松本博士の可能性はありますね。そっか、それやったらまあ納得はするか。
うん。
うん、まあとにかく、アーカイブに接続せんかったら暴走せんねんから、
うん。
増やす可能性はもちろんありますよね。うん。
あの、中に、アーカイブに入るのは接続することはないですね。
接続ですよ。
いや、もし入ったら接続されることになるんですか？
そうですよ。
それじゃ良くないじゃないですか。
だから、ビビは特別なんですよ。
お
う。え、まだそんなこと言ってんの？
え？
ビビは特別なんです。
うん、そうですよ。
何があかんと言ってんの、今。
え、なんで、特別だったんでしたっけ？
違うよ。あなたは何があかんと言ってんの？
え、だってアーカイブに入ったら、洗脳されとるじゃないですか、
うん。
で、エリザベスと、ビビはアーカイブに入らんかったから、
うん、
洗脳されんかったわけでしょ？
ちゃう、それはエリザベスだけ。ビビはずっとアーカイブとは接続してるじゃないですか。
あ、ビビ入ってますね。
うん。ビビは特別なんです。
なんででしたっけ？
私たちはあなたを待っていましたって言って
る。はい。
だから、
ええ、
ビビの作った曲で暴走させてるわけやし、
はい、
ビビが戦争の、
うん、
その、だから AI 側のアイテムの一つなんですよ、ビビが。
うん、
だから、そこを暴走させられないんです。
ああ、だからさせてないんですね。
そうそうそう。こっからビビの役目が始まるんですよ、アーカイブからすると。
はいはいはいはい。
うん、分かってない。
今分かってました。
まあその疑問すら持ってなかったわけやから。まあとりあえずこれぐらいにしときましょうか。とりあえず、
はい、
12話、13話、14話とありますんで、どんどん見ていきましょう。
はい。
はい。ということで、お相手はアニマルジャパンと、
シカズミクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。